今日はですね、韓国語を勉強するときにですね、まあ、確認してほしいことといいますか、まあ、上手になるために、こういうことをね、やってみるといいですよっていうことをお話したいと思います。
ポッドキャストリアル韓国語、
はい、今日もポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。前回ですね、韓国語はね、上手じゃないなとか、うまくならないなっていう人は、まあ、あなたが悪いんですよみたいな話してね、ちょっとなんか、もしかしたらね、韓国語の勉強をね、やめてしまった人もいるかもしれませんけども、まあ、それでもまだ上手になる方法はありますのでね、それをね、ご紹介したいと思います。まあ、私自身もですね、韓国語を本当にゼロから勉強して、9ヶ月で韓国語能力試験の高級を最短で、合格したわけなんですけども、日本語教師としてですね、日本語を韓国人に教えていたということもあって、語学がね、上手になる人とならない人の違いみたいなのをなんとなく自分で分かってるんですね。なので私も韓国語を勉強するときはですね、語学が上手になるような学生を真似して自分も韓国語を勉強してたわけです。そしたら簡単に、韓国語が上手になっちゃったんですね。今もうすでにですね、韓国語を勉強している方がいると思うんですけど、なんで勉強したいのかな、なんで韓国語を勉強しているのかなっていうのをちょっと考えても見てもらいたいんですよ。大抵そういうことを聞くとですね、韓国語を話したいからっていうふうに言う方がまあほとんどだと思います。コミュニケーションツールなので韓国語を話したい、それが目標なのは分かります。でもなんで話したいのかっていうところをもう少しね、深くね、考えてほしいですね。例えばバンタンがね、話しているのを韓国語で理解したいとか、ファンミーティングに行った時に韓国語でね、好きなアイドルと話したいとか、まあ、いろいろあると思うんですね。翻訳とか通訳とかってなるとちょっと話は別になっちゃうと思うんですけども、それによって勉強する方法とかも違うと思うんですよね。韓国に留学したいからとか、韓国で仕事したいとかだったら、まあ、まあ能力試験とかそういうところも視野に入れて勉強しないといけないと思いますし、逆に言うとバンタンが何喋ってるかとか、好きなアイドルが何喋ってるか分かるぐらいだったら、ね、勉強する必要はっきり言ってないですよね。今はもう字幕何でもつけますし、YouTube とかでね、字幕でつける機能も出てますんでね、まあ、ちょっと片言の日本語になっちゃいますけど、まあ、つけようと思えばつけられます。 SNS に関して言ったらね、何韓国語で書いてるかなってね、翻訳機能を使えばもうすぐ一発で、正しい韓国語をね、日本語に直して理解できることができます。とたまにCM でね、なんかやってるじゃないですか、旅行者が自動で翻訳してくれる、なんか何でしたっけ、ポケトークかなんかでしたっけ、なんかそういうのありますしね。別にああいうのを使えばいいだけなんですよ。買う以上のお金を韓国語の学習に、使うこともあるかと思いますんでね。それでも勉強する必要がある、学習したいとか、あとはまあ趣味でね、勉強したいっていうんだったらすればいいと思うんですけど、やっぱり理由っていうのは大事なわけです。それとその理由がね、強くなくても勉強したい場合はですね、まあ、緩く勉強すればいいんですよ。この辺はね、その人がその、まあ、自分でね、葛藤する点なのかもしれないんですけど、韓国語は上手になれないっていうから、じゃあなんで勉強したいんですかって、なんで勉強してるんですかって聞くと、趣味で勉強してますと、まあ、趣味で勉強してるんだったらね、別にその上手くならなくてもいいんじゃないですかって正直思いませんか。だって趣味なんですからね、勉強してることが趣味なんですから、上手になることが目的じゃないわけですよね。勉強することがもうそもそもの目的だと思うんですよ、趣味でやってる人って。なのでそういう人が一番楽だと思うんですけどね、楽に楽しくこう自分の使いたいように韓国語を使っていけばいいと思うんですけども、やっぱり上手になりたいという場合で、その気持ちはね、分かりますけど、大きく2つ韓国語学習というのは分かると思いますね。韓国人から教えてもらうか、まあ、人から教えてもらうかですね。もう一つは独学で教科書で勉強するか、あと最近はオンラインで韓国語学習サポートしている方もいますんでね、その辺を探してみるとか、まあ2つか3つ、要するにまあ独学か人と一緒に勉強するか、どっちかになるでしょうね。で、韓国語の学校ですね、日本でいうイオンっていうんですか、ああいう英会話の学校とかでも韓国語の会話教室を用意してたりとか、あとは韓国語専門のね、学校もあります。新大久保にも結構ありますね。有名なとこだと K ビレッジとか、そこにいた先生とね、一回飲んだこともありますけど、そういう学校に行くと先生が作ったテキストがあるので、それを勉強します。大体会話クラスだと4人とか 5人ぐらいで会話の授業をやることが多いみたいですね。でそこからマンツーマンのレッスンに移動したりとか、マンツーマンのレッスンはですね結構やる側もしんどかったりするんですよね。学生の思考が別々だからこそ逆に会話が盛り上がったりとかすることも多くて、多分マンツーマンがいいっていうふうに思う人もいると思うんですけど、1時間ね韓国語で勉強しながら話すって結構大変だと思うんですよね、あんまりできない人にとってみたいな。まあだからやっぱり初めはグループレッスンっていうのがいいのかなとは思います。それからテキストですね。テキストでの語学っていうのはですねほとんど喋れないと思いますね。これはやっぱり自分で勉強しているので、その会話する相手がいないところで勉強してますからね。文法チェックとか単語とかそういうのをマイペースでやりたい人には向いてますね。ただこういうふうに勉強しててやっぱり耳で聞く、まあ私はラジオは好きなんですけど、まあラジオをね韓国のラジオを聞いたりとかそういうので耳で聞くっていう練習はやっぱり必要ですね。韓国人独特のイントネーションとか言葉の発音の強弱とかそういうものがやっぱりありますので、そういったところはラジオで勉強できるかなと、ラジオで慣れるっていうんですかね、ラジオで慣れることができますね。あとは韓国人の友達と会話の練習をするとかそういうところですね。ただその韓国人の先生ではない韓国人と初期に話すのは結構大変だと思った方がいいです。素人なので教える側のプロではないのでね、まあ、発音とか文法とか、大体ねよく陥るのはですね、初め何も知らない人が、韓国人の友達に韓国語を話してるルートですね。それを聞いた韓国人があんまりそんなことは言わないかなとか使わないかなとかって言われちゃうんですよ。で教科書にはこんなこと書いてあるのにとかって言うんですよね。やっぱりその韓国人はですね、その韓国人というかその教えるっていうのは結構難しいんですよ。その私も日本語教師として日本語を教えるためのトレーニングをちゃんと受けてから日本語を教えてますので、何も知らないで日本語を教えるっていうのは結構難しいんですね。日本人でも日本語を教えるって結構難しいんですよ。言葉の順番とか動詞、形容詞がどうやって変化するっていうのは分かると思うんですけど、それを分からない人に教えることが一番難しいんですね。というのもテキストっていうのはですね、文法積み上げ方式とか単語を積み上げて使っていく方式とか、そういうふうにちゃんと考えられて作られてるんですよ。例えばテキストで1課から20課まであったとして、20課とか19課18とか最後の方に行くとですね、前に習った文法、前に習った単語をなるべく使いながら会話をしてったりとか、そういうのは結構先生とかも考えてやってるんですね。でその上で慣れてきて前の文法を覚えてたりとかしたら、今度は新しい文法に行ったり新しい表現を教えたりとかするわけですよ。基本的な表現が分かってないと応用ができない、もうこれは当たり前じゃないですか。いきなり応用したがる人が結構多いので、基本的な文法を分かってからこういうふうに使うんですよっていうふうに言うってことなんですね。例えば日本語で言うわっていうのはぬんとかうんって言いますけど、超ぬんのぬん、私はですよね。でもこれ文法が進んで、まあ初級の後半に出てくるかな、中級ぐらいになるとですね、動詞のぬんもあるんですよ。かぬんちゅんとかって言っているところみたいな意味で、動詞にぬんっていうのがつく場合があるんですね。これは助詞ではなくて言っているみたいな、何々しているという進行形を表すぬんっていうのが出てくるんですよ。それはそれでやっぱりいきなり進行形のぬんを勉強しちゃうと、ちょぬんって何とかでいろいろやっぱ混乱しちゃったりすることがあるわけですね。だから基本的にこのぬんっていうのは助詞のわと同じですよと。でそれをいろいろ勉強して文法を重なって進行形っていうのがありますよって言ったのね。そこでカヌンチュンとかカヌンキルとかなんかいろいろ言い方があって、こう何々しているっていう意味なんですよ、動詞につくと何々しているっていう意味なんですよって、そういうふうになるわけですね。だから教える方も一応考えてテキストを構成してその通りに教えてるんですよっていうのは理解してほしいんですよ。だから何も知らないあの韓国の人に聞いたところで教えられるかっていうと、やっぱり経験のない人じゃないといきなりボランティアで教えるというのは難しいですね。それなりにね、先生っていうのは 言語学とか音声学とか、言葉の歴史みたいなのもね、まあ勉強して知識に頭に入ってますんで、それをね学生に教えたら大学の教授並みの変な授業になっちゃうんで、そんなことは相手授業では言わないと思うんですけど、その辺は自分が使ってるテキストをですねよく見ればその辺に気づくと思います。はい、ちょっとね話がね長くなってしまいますので、次はね後半、次のポッドキャストでね後半の部分話したいと思いますけれども、今日はまずなんで韓国を話したいのかっていうところですね。そしてどういう方法で、独学なのか学校で通って先生と勉強するのか、どちらのスタイルを取るかまず決めるってことですね。今日はその辺ねついて話してみました。まあ今すでにね勉強してる人もね、自分のスタイルはどういう風にいいのかっていうのをちょっと考えてみてください。それではまたお会いしましょう。